ひろねのおほほ部屋。皆さん、こんばんマダム。見た目はアラフォー、心は二十歳、マダムソングライターのひろねでございます。おほほほほほほほほほほおほほおほほほほほ、やってまいりました。火曜日のこの時間、スナックひろねのおほほ部屋、開店いたします。あのさ、この前までは連休でしたよね。それがさ、気がついたら5月もあと10日。もうね、本当に時の流れは早いですわね。休みはいいけどさ、休み明けってさ、いつものリズムに戻るまでなんとなく体がだるい感じはするけれども、まあ皆さんそろそろね、リズムは戻ってきた頃かなとは思いますが、まだまだ今週始まったばっかりでね、まあとりあえず景気づけに皆さん乾杯といきましょうか。それでは皆さん、グラスを手に取りまして、今日も一日お疲れ様でした、乾杯。さて、あとしばらくすると梅雨に入る時期ですよね。まあその前にね、天気のいい日はお出かけしたいですよね。雨降ったり止んだり、まあそんな感じの日は最近続いておりますけれども、これがね、本当に梅雨入りしちゃうと雨の日が本当に長く続いていく。そうしてしまうと外出とかなかなかできなくなっちゃったりするわよね。それでさ、梅雨が明ける頃にはそろそろ夏休みとか考える時期ですよね。昔は夏のお休みっていうとお盆の時期だったけれども、最近は時期をずらして、まあ会社にもよりますけれども、7月から9月の間にお休み取得する会社が多いかなと思うんですけれどもね。まあ確かにね、お盆は混むし料金も高い、ずらせるならずらしていきたいなーなんて思いますよね。マダムも昔正社員として働いていた会社はですね、なんて言うんですか、7月から9月までの間に夏休み取りましょうって会社だったからね、友達と予定合わせてずらして取ったりもしたんですけれども、もちろんね、分散して取ることもできたからね、7月に3日間だけ休んで9月にまた3日間休むとかね。あとはね、なんかね、まあでも特に予定がなかった時、そういえば夏休みの予定決まってないんだったら明日から夏休み取ってくれるなんてね、横暴なことを言われたこともあったわけですよ。えって思ったけれども、まあ、いいですよみたいな感じで取ったけれどもね。まあその当時はまだ結婚してなかったので、もうそこでね、宿探して一人でね、旅行行ったりしたわけよね。その時はね、確かね、伊豆の方行ったりもしたし、まあ前半と後半に分けてね、後半が確かね、あれは伊香保行ったのかな、またいで行きましたよ。はい、まあそんな感じでね、まあ満喫した時期もありますけれども、まあマダムはね、人混み嫌いなんだよね。ごちゃごちゃしてるところ行くと本当にうんざりしちゃうんだよね。中にはね、人混みが大好きって人もいるのかしら。でもあんまり聞かないんだけれどもね。まあ人混みが好きというか、賑やかなところが好きっていうのはね、いるのかな、そういう人もね。 お祭りや縁日とかはね、嫌いじゃないんだけどもね。ただ繁華街の人混みがね、ちょっと苦手なのよ。なんていうの？人酔いっていうんですか？しちゃうんだよね。人の波にうまく乗れなくて、歩くスピードも上がらなくてさ、イライラしちゃうんだよね。それがさ、この夏とか暑い時期になると余計にイライラが増しちゃうんだよね。だから夏になる前の、梅雨入りする前の今の季節が、まあね、なんとも心地よく感じて好きなんだよね。ほら、花粉もないわけじゃない？春先とかだとね、花粉がブンブン飛んでてね、もうくしゃみとか目が痒くてね、大変なんだけれども、とにかく今は何をするにも気持ちがいい気候だからさ。でもさ、このね、気持ちのいい季節っていうのはさ、短いんだよね。気がついたらあっという間に過ぎちゃって、だからこそ楽しんでいきたいなーなんて思っております。まあそんなわけでね、まあ今日は5月20日なわけなんですけれども、皆さん5月20日って何の日かご存知かしら唐突なんですけれども、今日はね、なんと東京港開港記念日ってやつなんですよね。あ、そんな記念日あるんだって思ったわよね。この1941年、昭和16年、まあ戦前なんですけれども、5月20日に東京港の一部として芝浦ふ頭、竹芝ふ頭がそれぞれ完成してね、外国貿易港としての開港指定を受けたことにちなんでの記念日が設けられた、そんな日なんでございますよ。まあそれまではね、東京圏内の貿易自体も横浜港だけに依存してたんだって。それがね、関東大震災の影響によって、東京にも大型船が入港できる場所の必要性が叫ばれるようになって、それに応える形で東京港が設置されたってわけなんだよね。なんかさ、こうやって歴史を振り返ると、大きなね、事件の後にいろいろと物事ってさ、変化していくよね。まあこの東京港に関しては関東大震災がきっかけでそういうふうに設定されるようになったわけなんですけれども、そう考えると最近の出来事で言うとね、コロナ禍、あれがあったからこそいろいろとね、ほらリモート対応とかさ、いろいろなね、システムが普及したんだよね。もちろんね、あのコロナ禍がなかったとしても、いろいろとその技術の発展は進んでったかもしれないけれども、あれをきっかけに爆発的なスピードで進んだっていうのはあるわよね。話は元に戻すわけなんだけれども、まあ東京港はね、今日日本の主要な国際貿易港である五大港の一つに数えられてるんだよね。知ってた？日本の中でその大きな港5つあるって皆さん言える？マダムはごめんなさい、言えなかった。まずはじめに東京都が、東京港がね、設定されたわけなんですけれども、あとはね、神奈川県の横浜港、愛知県でいうと名古屋港、大阪府だと大阪港、兵庫県だと神戸港、これが五大港になるわけですよ。このね、大きな港でいろいろのね、貿易が、日本のね、貿易が発展していったわけなんですけれども、まあね、この港がなかったら日本もね、そんなにね、発展しなかったのかなとは思うんですけれども、昔からね、本当にこうで海をね、こうで渡ってくる貿易、本当に重要視されているんですけれども、ただね、 この海を渡ってくると本当何ヶ月もかかってくるわけじゃないですか。だからね、そういうことを考えると、今は飛行機でもね、空輸というものがねあるわけだから早いですからね。でも空輸だとその分ね、お金も高い。でもまあ新鮮なものは新鮮に届けられるんじゃないかなって思うんですよ。海を通していろいろなね、例えば食べ物とかだと腐っちゃうからさ、防腐剤とかものすごくね強力にして輸入されてくるからね。だからね、海外のものなのに安いなって思うものはね、あれね、防腐剤がすごいたくさんねかけられてるって思った方がいいかもしれない。だからいろいろとね、食べるときにはちゃんと周りの皮を取って食べるとか注意が必要だったりするかなと思うんだよね。まあそうは言っても、日本ってさ、自給自足の率がすごい低いわけじゃない。で、唯一日本の自給で賄えてたのがお米なんだけれども、お米もさ、米不足とか言ってさ、わけわかんないことになってるわけでしょ。あれもね、要はさ、政府がさ、米を作るな米を作るなって言って今に至って米が足りなくなってるわけじゃん。あれっていうのは戦後さ、アメリカから言われてね、どんどんそういうふうに小麦粉製品、乳製品を取らされるようになったわけよ。で、それをマスメディアとかも大々的にあれしたから、ああ小麦粉は体にいいんだとか、でお米は体に良くないんだっていうふうにすり込まれちゃって、どんどん波及していったんだけれども、でもね、食べ物によって体調悪くなったりするわけなのよ。で、今でこそさ、ほら、グルテンフリー、小麦粉製品は取らない方がいいって今でこそ言われるようになったけれどもさ、それまではね、皆さんご存知のようにパンも食べましょうみたいな感じでさ、学校給食とかでもパンも食べましょうみたいな感じで、ほとんどパンだった記憶があるんだよね。でも、グルテンっていうのは、本当に体にね、日本人の体に多分合わないんじゃないかなと思うんだけれども。まあそうは言ってもさ、小麦粉食べる文化はね、やっぱあるからさ、大阪なんかはさ、ほら、粉物の文化じゃない？だからさ、まあなんとも言えないんだけれども、あと香川県はうどんの文化だからね。本当になんとも言えないんだけれども、ただ本当にグルテンフリーを、こうやって叫ばれるようになってさ、小麦粉取らない方が体の調子がいいっていう人結構多いんだよね。実はマダムもそうだったりするのよ。本当はね、マダムラーメンとか大好きなんだけれども、こういう粉物も好きなんだけれどもね、パンとかも嫌いじゃないんだけれども、なんかね、やっぱり食べ過ぎると粉物をね、小麦粉製品をね、胃がもたれる感じがするんだよね、最近はね。だから、ああ体に合ってないんだな、やっぱりね、体にいいものは美味しくないとか昔から言われているんだけれども、良薬口に逃がしとかよく言うじゃない。で、体に悪いものは美味しい、美味しいものは体に悪いっていうのも一理あるのかななんて思ったりさ。まあそうは言ってもね、添加物とかさ、その防腐剤とかそういうもの、全くないもの探す方が今の世の中ね難しいから、極力ね、そういうものが入っていないものを探して取っていきたいなーなんては思ってはいるんですけれども、まあちょっとね、この東京港のことに関してお話ししたんですけれども、あとはね、実はね、この5月20日っていうのはね、成田空港が開港した日でもあるんだよね。これはね、1978年5月20日に千葉県成田市に飛行場、新東京国際空港ということで開港したんだよね。現在の成田国際空港なんだけれども。ね、なんかさ、千葉県なのにさ、東京ってさ、冠つけちゃってね、まあ。はい、千葉国際空港よりも、ね、新東京国際空港って名前つけた方がさ、まあ、かっこいいのかななんて。ほら、皆さんがご存知の夢の国、東京ディズニーランドだって千葉だからね、千葉ディズニーランドっていうよりも、 東京ディズニーランドって言った方がさ、かっこいいからね。ほほほほ、東京じゃないけれどもね。まあね、隣の県だからね、いいんでしょうけれども、まあそこら辺はなんともね、いろいろな力関係が発生してるのかななんて思っちゃったりもするわけなんですけれども。でね、この現成田国際空港なんですけれども、新空港建設が閣議決定されたのが1966年、昭和41年のことなんですけれども、実にね、この決定されてから12年もの歳月がかかった上での、この国際空港がね、開港されたんですよね。だから、なんでこんなにね、時間がかかったかっていうと、この空港建設に対して地元の強い反対運動があったっていう話なんですよ。で、このね、開港後も空港内の一部は個人私有地のままだったりしてるんだよね。だから、よくよくね、見てみると、あれ？これ、空港内だけれどもなんか変な建物建ってるなっていうところがあったりするんだよね。地図をよく見てみると、ね、までも知らなかったんだけれどもさ。で、要はね、問題点も多い中で開港されたわけなんですけれども、成田空港建設反対運動は、その過程で実は死者も出てしまうほど激しい闘争だったんだよね。で、1978年5月20日に行われた新東京国際空港の開港式には、実は1万人を超える機動隊が警備する緊張状態の中で行われて、本当に様々な意味で注目を集めることとなったわけなんですよ。今さ、本当機動隊1万人なんかさ、何の行事で何この出動するのって思うぐらいなんだけれども、その前にさ、今そんな熱い何暴動を起こす人たちが今の日本人にいるのかなって思うんだよね。だから良くも悪くも昔は熱かった、で今は良くも悪くもどちらかというと冷静というか関心がないっていうか冷めてるっていうか、まあ時代の流れなんでしょうけれどもね。ということでね、まあ5月20日というのは、こういういろいろなね、貿易とか、そういう人の流れとか、そういうことに関する大切な日、まあ港、まあ空の港、海の港の、開港されたとかね、開通されたとかって、そういう大切なね、日でもあるわけなんですけれども、こうやってね、今日は何の日なのかなと思って振り返った時に、実は自分たちの生活にね、間接的にね、関わっている物事って多いんだなってすごい思ったわけですよ。だから、無関心でいるのはちょっと寂しいのかなって、直接ね、生きていく上では役に立たない知識だけれどもね、ただ、知ってるのと知らないのとでは、やっぱりね、ちょっと人の幅っていうんですか、そういうものがさ、広がったりするわけだし、話題にもさ、こと書かないかなと思うわけですよ。だからね、今後もね、ああ、そういえば今日何の日かなとか思ったら、こちらのね、番組でもね、今日何の日だよ、知ってたみたいな感じで、ね、放送していきたいななんて思っております。ぜひ皆様も、あ、こういうことちょっとまだ調べてほしいな、ちょっとこういうことをもっと知りたいなっていうことあったら、ぜひぜひね、リクエストをいただきたいなって思っております。なので、皆さんもぜひ、日々の生活に興味をお互い持って、楽しんでいきましょうね。あははははは。ここで、マダムの曲を流します。マダムソングライターひろねでのんのん。
ばかり何がどうってことは とモヤモヤしているんだ。いてもたってもいられずに夜の帳を駆け抜けてく。敵じゃない君の味方さ。信じれなくても構わないけど、僕は君のそばにいるよ。最後に会ったのは去年の今頃。直接気持ちを伝えてないけど、誰にもなく遠慮して君の幸せ願ってたけど、もう周りは気にしないのさ。 Hey! No, no! ありのままの君でいいんだ。 No, no! わがまま言っても受け止めるから、頼りなく見える僕だけど、君のためなら強くなれるんだ。
考えないでほしいんだ。そっと君のことを見守っているから。だからいつかきっときっといつか僕のことを選んでくれ
よ。ノンノン、涙を拭いて笑顔を見せてよ。ノンノン、僕は敵じゃない、君の味方さ。でなくても構わないけど、僕は君のそばにいるよ。 Hey! No, no! 涙を拭いて笑顔を見せてよ。 No, no! 僕は敵じゃない、君の味方さ。信じれなくても構わないけど、僕は君のそばによ。僕は君のそばに、
そばに。
僕は君のそばに、
そばに。
僕は君のそばにいるよ。
マダムソングライターひろねでのんのんをお送りいたしました。大好きな君のために強くなる、支えていくんだという僕の気持ちを書いた曲です。実はこれって恋人とかじゃなくても大切な人に向けて書いているんですよ。ぜひ楽しく乗りながら聴いていただけたらなぁと思います。そしてこの曲はマダムのミニアルバムノンストップに挿入されております。こちらはサブスク配信されてるスモーダー偽善も入っております。なおこちらのミニアルバムはマダムが出演するイベント会場での限定販売となりますので、ぜひ会場に足を運んでゲットしちゃってね。ここで占う気のない占い師めいちゃんの今週の開運アドバイス聞いてね。忖度になっているから聞き逃さないでね。
占う気のない占い師、メイです。三択です。A、B、C、ピンとくるアルファベットはどれですか？ A を選んだあなた。今やっていることに固執して、新しいことに目が向かないようなことになっていませんか？思っても見なかった展開が待ち受けているかもしれないので、 先延ばしにしていたことに着手してみましょう。ラッキーカラーは青、ラッキーナンバーは33、開運フードはスープや飲料水、開運アイテムはふわっとしているもの、開運する場所は海の見える場所。 B を選んだあなた、どっちつかずだったことがありませんか？こちらだと選んだ時から自分が思っている以上の方向性や新しい道が見えてきます。初めの一歩を踏み出してみましょう。ラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは31、開運フードは卵料理、開運アイテムは丸や卵型がモチーフの小物、開運する場所は台所。 C を選んだあなた、思うように進めず行き詰まりを感じていませんか？今は自分の状況や感情に向き合うとき、少し休むことを意識してみませんか？新たな視点で物事に取り組んでみましょう。ラッキーカラーは白、ラッキーナンバーは17、開運フードはミネラルウォーター、開運アイテムは柑橘系のアロマオイル、開運する場所はお風呂。開運アドバイス、参考にしてみてください。
はい、いかがでしたか？皆さんは何を選びましたか？マダムは今回 A を選びました。みんなもぜひめいちゃんの開運アドバイス参考にしてね。ここでこのおほほ部屋に寄せられた感想をご紹介いたします。前回のマダムのセルフ回を聞いてくださっての感想です。ラジオネームももさん、こんばんは。5月13日のひろねのおほほ部屋、今夜も聞かせていただきました。いつものマダムの独り言、いつも楽しく聞かせていただきありがとうございます。次回は何の話をしてくださるのかが楽しみです。めいちゃんとの乙女トークも聞きたいです。今夜の歌、今のこの時期にぴったりですね。世間はこのところ歌の歌詞そのままの事件が多すぎました。次回を楽しみにしています。マダム、お体ご自愛くださいね、とのことでした。ももさん、感想ありがとう。マダム、先週はね、マダムの曲偽善を流させていただいてね、それに対しての感想もね、ありがとう。マダムももさんはね、いつもね、こうやって温かい感想を寄せてくださっているので、今後もね、マダム、いろいろといろんなお話、本当に独り言だからね、これね。全然他の人の意見とか聞かないから。マダムの好きな独り言を、マダムが好きなように話して、その独り言を楽しく聞いてくださるマニアックな番組となっておるので、その点、ご了承くださいね。ということで、また、ぜひぜひ感想をお寄せくださいませませ。この番組では皆様からのご意見ご感想などメールにて受け付けております。また流してほしい曲のリクエストもお待ちしております。マダムの X、 旧 Twitter や Instagram のリプランや DM、 または公式 LINE へ送っていただいても OK ですよ。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。さて、気がついたらお別れのお時間となりました。次回もぜひお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。
See you next time.